和歌山県の30市町村をぐるっとご紹介しているラジオで和歌山、リポーターはさすらいの柿娘です。はい、毎週
キャッチフレーズが変わる。柿娘になったんでしょうか。
今週だけです。はい、相良直美、彼女たちが活躍しているそんな時代、直美という名前がね、かなり世間で流行ったんですね。どうやらその頃つけられたようです。同じ直美さんです。阿部直美さん、
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、今回はですね、九度山に行ってきましたよ。九度山といえば、柿を思い浮かべるかと思うんですけれどもね。
九度山の柿は天下一品。
そうですね。でもあの取材の時にも記憶筋を車で走らせて行ったんですけれども、もうなんかね、あの九度山の手前から柿だらけという感じですよね。
すべて柿
柿柿がお出迎えという感じだったんですが、まあ中でもね、今あの天下一品ということでしたけれども、やっぱりあの九度山の富有柿は糖度、甘みが半端じゃないんですね。
そうですか。100度ぐらいです。
100度ぐらいにも迫ろうかと思うんですが、
それは半端じゃないです。
はい、もうそれは行き過ぎじゃないですね。
ほどほどにじゃ。
はい、18度から20度ということですね。
18度でもね、かなり甘いですよ。
そうですね。
みかんにしてももう13、14って言ったら相当甘いですからね。
あの甘いスイカでも15度くらいということですんでね、まあもうその甘さのほどが分かるかと思うんですけれども、で、まあ味だけではなくてね、日持ちもいい。あの大ぶりだということで、まあ、食べ応えもあるということなんですよね。でも九度山町の、あの九度山産富有柿というのはブランド化されてまして、で、まあ、その証拠にですね、県内の小売店、その辺 の, あのスーパーでは、あまりお目にかかれないと。
なかなかそんな高級品なんですか。
はい、そうなんですね。あの首都圏ですとか京阪神の百貨店で引っ張りだこということなんで、
あるんですよ。なかなか、あの安倍さんね、六本木とかね、はい、から渋谷にね、超高級な
あ
の果物店が、要はセレブの人が買ったり、ああいうとこ行くと ね高いですよ。そういうところに出てるんですね。
出てるんですね。でそういうところではなんと、まあ、3L サイズという大きなサイズですけれども、はい、1個あたりおいくらだと思いますか。
1個あたりこれがね、中途半端じゃないんですよ。
中途半端じゃないですだから、ね、1個だから考えてもらう、ね、
1個30万円ぐらいする
いやです、ね、ちょっと桁がちょっと ね、あの大きくなりすぎなんですけれども、はい、1個800円ということですね。
800円でも高いですよね。
もうね、柿界の王様かお姫様かという感じだと思うんですけれど、私はですね、あの和歌山市内で探しまして、やっぱりあのデパートの、まあ、デパ地下にあったのを見つけたんですけれども、
いくらぐらいしました。
でそれがですね、やっぱり地元のせいなのか、
安い、
1個300円ぐらい
で安めになってます
ね。しかも私なんかこれ今日お得だよって言われて、2個で300円とか、はい、ですので、
バーゲンやってたんですか。
それは非常にお得ですね。
ブランド品あんまりバーゲンちゃいけないですよね。
地元のね、これは
そうですね、地元の、
そうか、地元民にサービスですね。それは OK です。
はい、で、あの食べてみまして、やっぱり普通の柿をさらに砂糖漬けにしたみたいなね、すごい強い甘みで、もう疲れも吹き飛ぶというかですね、あの眠い人もすぐ目が覚めちゃうんじゃないかという、甘さでしたね。
いやすごい。
はい、で、あの今旬の時期なんですけれども、はい、まあ、霜に当たってからさらに赤みも増して美味しさも増すということで、で、あの今年は幸いのことにというんですかね、寒くなるのが遅かったので、来月の初めくらいまで、
楽
しめるということですので、ね、ぜひ九度山に行かれまして、あの直売所などでね、売ってますので、
それまた楽しいんですよね。
そうですよね。
柿飯ね、柿好きにとっては今年はね、長いこと楽しめるという。
そうなんですね、
いいシーズンですよ。
はい、で、まあね、もっとこう欲張りたいというか、自分の分をキープしておきたいという方は、柿の木オーナーというのもありますので、まあ、6月から8月ということで、もちろん忘れちゃうかもしれないんですけれども、まあ、来年のカレンダー買われた方はもう書き込んどいてくださいね。で、申し込まれるといいかなと思います。はい、で、まあ、そのまま食べてももちろん美味しい冬柿ですけれども、あの加工グループが町内にいくつかありまして、中でもおすすめはと言いますと、あの柿のかす漬けなんですね。
柿のかす漬け、
召し上がったことありますか。
いやあんまり記憶ないですね。奈良漬けと同じような味するんですか。まあ、
そうですね、もっと甘いちょっとウリの、
甘みが
奈良漬けという感じの味なんですけど、
フルーティーな感じの奈良漬けでしょうか。
そうですね。で、まあ、酒かすとあと焼酎も漬け汁に入っているということです。やっぱりお酒好きの方にも好評ということですよね。で、来年には柿のソフトクリームも売り出したいなということで研究中だそうですので、今から楽しみですよね。
あれ今まで出てなかったですか。柿のシャーベットなんか食べた記憶ありますが、
アイスというのがあるんですけど、
アイスソフトはなかったんですか。
やっぱりね、もうちょっとこう滑らかな食感でということで、柿の特色を生かした
柿のソフトクリーム、はい、あ、これは楽しみ。
はい、
ラジオで和歌山発見お宝黒山町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
まあ、富有柿で有名な九度山町なんですが、うん、まあ、歴史の町でもありますよね。
そうですね。
はい。で、真田祭りというのが毎年5月に行われて、うん、はい、はい、有名かと思うんですけれども、うん、毎年5月の3日から5日の連休中に行われてますよね。で、来年なんですが、うん、5月4日に、この真田幸村を主人公にしたミュージカルが上演されるそうですよ。うん、で、OSK がやるというね、本格的な。
あ、そうなんですか。
はい、OSK、あの伝統の、
はい、そうなんです。
王は小田川の王じゃないですか。いや、小田川の王のわけないです。
大阪
松竹歌劇団の OSK です。ああ、よかった。
そうなんです。これ大阪城と信州上田城の姉妹城締結1周年を記念してね、作られた創作ミュージカルということで、5月には真田祭りで上演ということですので、これはね、もう必見というところですよね。
楽しみですね。
はい。うん、で、今回取材で、真田庵、真田幸村、親子が蟄居した屋敷跡が、うん、真田庵になってるんですけれども、そちらの方に伺ったんですね。うん、で、宝物資料館には、うん、幸村が実際に戦で使ったという槍先がありまして、なんかちょっと錆びてる感じでね、これ血の跡が錆びたのかななんて思うと、ちょっと戦国時代が生々しく、想像されたんですけれども、ね。
真田庵も私何回も取材に来ましたけど、
ね。そうですか。
もう入社してすぐ真田庵に来ました、
ね。そうですか。
三十数年前ですよ。
いや、和歌山放送に入社すると、いの一番に行かないといけないのが、サナダーンなんですね。
こことね、もう決まってるんです。行く場所大体ね。はい。
で、サナダ紐というのもね、有名ですけれども、まあ、靴紐をね、ちょっと幅広くしたようなぐらいの大きさかと思うんですが、うん、それをね、作る旗織り、織り機が、かなり立派な、反物なんかをね、織るぐらいの大きさの織り機で、
うん、
それもね、意外でちょっとびっくりしましたね。
なぜ、サナダ紐なのかっていう話は、後ほどまた、
そうですね、出てくるかと思います。う
ん、
はい。で、そういう真田幸村なんですが、うん、ここで小田川さんに問題があります。はい。幸村について知っていることを。
幸村について。
はい。はい、10秒以内に10個言ってください。はい、どうぞ。
真田幸村、猿飛び佐助ですね。それから、信州上田、はい、はい、住んでましたね。それからですね、豊臣秀吉。はい、それからですね、ですね。
はい、時間
あれだ。
ちょっとね、無理ですね。ちょっと10秒
で。CD 検定のようにはいきませんでしたね。
いや、まさかこんなのがあるとは思ってなかったもん。
そうですね。で、まあ、というわけでですね、うん、身近なようで案外知らない真田幸村について、はい、今日はちょっとお勉強ということでですね。はい、まず、歴史遡りまして、うん、泣くようぐいす、平安京ですね。はい。794年から平安時代は400年も続きましたよね。で、その次に、まあ、いい国作ろう、鎌倉幕府と覚えられた方多いかと思うんですが、はい、まあ、今、1183年とか、85年とかですね、鎌倉幕府の始まりがね、いろいろ。
今変わってるんですか？
出てきてますね。
説があるそうなんですよ。
あ、そうですか。
まあ、研究の結果ですね。
それは何？私の頭の中には、いい国できた鎌倉幕府しかないんですか？
変えないようにね。
ね、歴史変えない
で。ちょっと困るんですけれどもね。うん、で、まあ、大体そのぐらいから200年ぐらい、まあ、鎌倉幕府続きますけれども、うん、その頃からお侍さんの時代が続くというか、
武士の時代ですね。
ですね、はい。で、鎌倉時代の後に、足利さんの室町時代がありまして、うん、で、室町時代もまあ200年ほど続いて、
はい、
で、それでその後、日本は戦国時代にいよいよ突入してしまう。
戦国時代ね、
はい、
世の中混乱期ですよ。大乱戦が起こるわけですが、
そうですね。で、まあ、そのハイライトが関ヶ原の合戦だといたしますと、うん、それがまあ1600年という覚えやすい年号ですよね。
もう非常に覚えやすいですね。
は
い、
で、それに勝った徳川さんが江戸幕府を開いたということで、それはもうご存知の通りかと思います。
はい、
で、真田幸村がどの辺に位置するかといいますとですね、うんうん、関ヶ原の合戦の33年前、うん、1567年に生まれてるんですね。で、その頃、まあ、世の中は戦国時代の真っ最中ということで、うん、で、まあ、その混乱をまとめて豊臣秀吉が天下を取りましたのが1590年なんですね。うん、で、この時幸村が23歳ということで、はい、若きお侍さんなんだわけですよね。うん、で、
いい頃ですね。
そうですね。
血気盛んな。
血気盛んな。はい。で、この後、幸村は豊臣にとってなくてはならない存在、うん、ということになっていくわけですね。うん、はい。それでは、はい、ここでですね、恒例の、ラジオで和歌山ミニ劇場。うん、 はい、まずはですね、真田幸村15歳の時のエピソードからです。
困ったことになった。
父上、どうなされたんですか。
お金もない。今度のこの合戦はこちらの負けとなったのだが、逃げようにも逃げるその行く手には4万の北条の軍勢、こちらはわずか300。はて、どうやってここを逃げ通すか。困った。
そうですか。では父上、私に無地の旗をお貸しください。そこに北条方ととある武将の旗印を書くことにします。これを持って突っ込めば、きっと北条方は、武田方は味方の中から謀反が起こったと思い、きっと大混乱になると思います。
はい、そうですね、こちらでズラという方言があるかと思うんですが、雪村のふるさとの信州弁でズラという言葉があるんですね。
は
で、まあ、ということで雪村15歳にしてこのような戦術を提案しまして、こうね、優勝なとか地勝の片鱗を見せていたわけなんですけれども、見事北条方を大混乱に陥れまして、
これが、はい、若干15歳の時ですか。15歳の声でやったつもりだった。
はい、小田原さん、聞こえました。15歳の雪村でした。
混乱しておりましたけど、
はい、逃げおおせたというお手柄、はいはい、お手柄なエピソードでしたね。はい、で、さてさて、その後も日本は戦国武将たちの戦争が続きました。で、いよいよ1600年、天下分け目の関ヶ原の合戦です。雪村は父とともに豊臣の西の軍西軍に加わりました。で、徳川家康の東軍を大いに悩ませたわけなんですが、最終的にこの合戦では西軍が負けましたよね。はい、で、家康は憎き雪村親子を打ち首にせいと号令をかけたのですが、ここに登場するのは雪村のお兄さん、彼は家康側についた人でした。
家康殿、お願いがござりまする。
今度わしは家康か。お主は雪村の兄じゃが、なんだ言うてみ。
お金もございません。弟雪村の件にてございまするが、雪村の命だけは助けてやっていただきたい。その代わり私めの命を差し上げとうございます。
そうか、お主そこまで弟のこと。分かった、命は助けようぞ。その代わり所領没収、紀州高野山に撤去ということにする。それでいいぞ。
はい、ここで出てきましたね、ズラ。はい、すいません、
やっとズラが出てきました。
はい、ズラ出てきました。このズラももちろん家康のふるさと静岡の方言でもあるんですね。静岡、山梨、信州はズラ地域ということで、カツラもズラと言います。それとはまた別ですね。
みんなカツラかぶってたわけ
というわけでもないんですね。はい、はい、それでいいでしょうというような意味になりますね。
面白いですね、みんなカツラかぶってたら面白いですね。
ね、
何かこう時代劇みたいな、合戦の時はみんなで
昔の音楽家みたいな。
はい、はい、で、ということで紀州高野山にやってきました雪村親子なんですが、もちろん何人かの家来も一緒でした。その中には真田重雄氏でおなじみ、猿飛佐助もいたのかもしれませんね。
雪村様。
今度は雪村か。おう、猿飛佐助か。どうした。
しかしそれにしましても、この高野山というところはなんて寒いんでしょうか。
そう、わしもそのことを思っていたんじゃが、ほんまに寒うて寒うて、こっそりこの山を降りたいよ。
はい、ということで山を降りて九度山へやってきた雪村一行でしたが、寒かったんやねという感じですね。で、さて、その九度山での生活ですが、どんな風だったんでしょうかね。
雪村様。
よいしょよいしょ。
おう、
サスケか。こう毎日じゃとすることものうての。
何をなさっておるのでございますか。
おお、よいしょよいしょ。いや、関ヶ原の合戦で負けたとはいえ、世間では豊臣への期待が高まってきておる。いつかきっと秀吉が立ち上がるであろう。 わしはその時のためにこうやって、よいしょ、よいしょ、うんとこしょ、腹筋体操をしているところじゃ。あー、しんど。
さすが雪村様。ところで最近、国元の信州からの送金も途絶えがちで、生活費も逼迫しておりますが、どうしたものでしょうか。
そうか、それではこうしたらどうじゃ。この刀の柄に巻いている紐があるじゃろう。これを真田紐と名付けて諸国に売り出してみてはどうじゃろう。そうすれば少しは家計の足しになるし、第一諸国の情勢がつかめて一石二鳥ではないか。
さすが雪村様。
そうだろう。
暇を活用した真田紐
というわけでございますな。さて、そうこうしているうちに豊臣に対して家康はイチャモンをつけました。で、ここに豊臣と徳川の合戦が始まることになるんですね。世に言う大阪冬の陣、夏の陣というわけなんですね、うん、で、蟄居を命じられていた雪村はこっそり九度山を抜け出して大阪城に馳せ参じることになります。そこでの雪村の活躍は目覚ましいものがありました。でも残念ながら、うん、それを語り始めると5時間あっても足りないということで、
ここがハイライトなんです
ね。そうなんですね、はい、これからというところがありますが、ね、はい、今日のラジオで和歌山ミニ劇場はここまで。という真田幸村ゆかりの町九度山町なんですが、歴史文化ですとかね、自然など今ある財産を生かして町の魅力を PR していこうということですね、美しい九度山、歴史に生きる町というね、キャッチフレーズ、
美しい九度山ですか、はい、歴史に生きる町、はい、
そうなんです。あの平山郁夫さんがね書いてくださったこの言葉、あの今年5月にオープンしました松山常次郎記念館に掲げられているんですね、
私も行ってまいりましたよ。
行ってらっしゃいましたか。
お忍びで、
はい、お忍びで、
忍びでね
忍びのもので、術でですね、はい、でですね、あの松山常次郎という方ご存知の方も多いかと思いますが、まあ大正から昭和初期にかけての国会議員、あの衆議院議員を務められた方なんですね、で熱心なクリスチャンでもいらっしゃいまして、アメリカへの留学経験もあったということなんですよね、で日米開戦を防ぐために平和使節団を組織して渡米もしているということなんですね、はい、で、あの九度山町への功績の一つとしましては、まあ、木戸川の洪水のね、旅に、あの流されていました木で作られた木造の九度山橋が、まあ、やっぱりそれじゃ困るということで、あの 鉄の橋、鉄橋に架け替えるようにということで、県に強く働きかけて実現させた
という、そういうこともあったんですか、
はい、あのまあ、地元にもね、すごく貢献されている方なんですね。でその娘さんが、あの平山郁夫さんの奥様美智子さん、
そういう関係なんですね、
はい、という関係なんですね、で平山郁夫さんはもう言わずと知れた、あの日本画の大家ですよね、シルクロードシリーズなどでも
大画家です、
はい、おなじみで、で美智子夫人はその平山さんの、まあ、画業をプロデュースしているということなんですね、だからもう協力関係にあるという感じでしょうかね、お二人ともというか奥様ももともと東京芸大の、あの学生さん、
同級生 で、
はい、で、
まあ、なんか奥様の方が成績優秀 で、
そうなんです、
出席だったらし
い、卒業されたというような、ね、はい、優秀な方なんですね、はい、で、まあ、この常次郎記念館も、あのこちらの常次郎さんの実家だった建物で、築300じゃないですね、130年 の、 あのしころ作りという立派な建物を改修されたということなんですよね、はい、
白山郁夫さんは完全奥さんのプロデュースのもとに動いてるという形ですかね、
そうですか ね、 そうですかね、はい、はい、では、そうですね、九度山町の岡本明町長のお話を聞いてみましょう。冬柿が日本一ということなんですけれども、はい、どのようなところが日本一というふうに思われてますか。
はい、そうですね、食べてもらったらすぐ分かると思うんですね、食感が非常にいいんですね、そしてその糖度が非常に高いということですね、11月中旬ぐらいの冬柿は非常に美味しいです。これも全国の柿の味をあちこち見たんですかね、私は間違いなく日本一の味だというふうに思っております。はい、
目隠しをしてももう九度山の柿は分かるという感じでしょうか。
そうですね、間違いなく分かると思います。とにかく食べてもらったら九度山の柿の美味しさっていうのは分かってもらえると思いますので、ぜひとも食べていただきたいと思います。
歴史と文化の街ということで、今街づくりの真っ最中ということなんですけれども、どのようなことをされているんでしょうか。
そうですね、実は久手山の街っていうのはですね、非常にこう古い歴史のある街がなんですね。でその中でその古い建物のお家もたくさんありましてですね、ぜひともその久手山の街の中を歩いていただきたいっていうことなんです。で、まあ、全国的に有名な真田があるんですね。真田幸村のお父さんの真田昌幸の墓があります。そういう形で真田が一つ拠点としてあるわけですね。でその中で今今年の5月の3日に、松山常次郎館っていうのをオープンしたんですね。それはですね、日本的日本の画家でですね、世界的に有名な平山郁夫先生の奥さんのお父さんの実家なんです。でそれが久手山のその人がですね、久手山町を代表するその政治家として、戦前にですね、その久手山町出身で、衆議院議員をされている方なんです。その方の、まあ、功績なり、あるいはその遺品をですね、今展示して、そういう記念館として今、今現在ですね5月3日からオープンしています。ここはですね、平山先生の絵も3点ほど入ってましてですね、まあ、文化的な活動の拠点になったらということで、今入場料は200円なんですが、皆さんに活用していただいております。今予約いただければですね、お茶の接待等もですね、抹茶の接待もできますので、まあ、人数に合わせて準備もさせていただきたいと思います。それとですね、もう一つ、大石准教授さんという方が実は小林さんのお寺のお坊さんなんですが、両手をなくしてその口で、書を書いた、その書がですね日展で入選されたっていう、大変こう素晴らしいいい作品がたくさん古山にあります。でそこもですね、そのお家も古い、いいお家ですから、改装してですね、そしてその大石准教授の館ということで、作りたいと思うんですね。その3つを拠点にして街の中を歩いてもらうという、その中にはですね、古山にはその古いそのお家、いいお家があったりですね、まあ今とにかく歩いてもらって古山の良さを分かってもらうという、そういう形を今望んでるんですね。で、あるいはこのもう一つはその世界遺産の町石道、そしてその町理寺、寺創院、そしてその入館成就神だという、そういうその歴史のある文化久手山町たくさんありますので、ぜひともですね、その久手山町を歩いて久手山町を体験していただけたらと思います。そしてその夏は有名なんですが、玉川橋があるんですね。そこには京阪神からその夏場非常にこう泳ぎに来られたりですね、川遊びがたくさん来られます。春にはこう新緑、秋にはその紅葉とですね、非常にその自然豊かなところが残ってます。そこもですね、ぜひとも歩いて散策していただければ、とても良さがこう十分に伝わるかなというふうに思いますので、いずれにしましてもですね、歩いてその久手山町を実感してもらおうということを今目指してですね、観光づくりに取り組んでいってるところです。
プライベートでも町長はいろいろ行かれているということなんですが。
そうですね、大好きなんですね。一つの町づくりをしているとこなんか、まあ、ちょっと雑誌で見たりですねすれば必ず行くんですね。で自分で行って実は何をするかということなんですが、実は自分が行って自分が感じるということなんです。で必ずそういういいとこはですね、非常にこの感じるものがあるんですね。でその中で感じたものをですね、自分で感じたことを今度、子供の街でどういう形で生かせるかということを実は考えてるんですね。だから、車で1日でこう行動範囲の距離であればですね、そうですね、中国地方を走れば、島根県まで行くときもあります。で、三重県ぐらいまで行ったりですね、岐阜ぐらいまで走ったりですね、非常に、そういういいっていう場所を自分の目で見て、それその自分で感じてですね、そしてそれを真似するんじゃなしに、今度はそれをその町、久手山町として、どういうふうにアレンジするかということを感じながらですね、いいところを見てるんですね。だからそういう面で、まあ、ドライブというかですね、非常にそういう観光地を巡るのが好きですね。はい、
いやー、
随分町長あちこち回ってらっしゃるんですね。
そうですね、非常にフットワークが、
それを自分の町づくりに生かしてらっしゃる、
はい、そうなんです。はい、お話伺ってる間中ニコニコされてますですね。
あ、そうですか。
あの柿の実に降り注ぐ太陽みたいなね、
なるほど、
そういった感じの、ね、あの笑顔の印象的な町長さんでいらっしゃいました、
でも町のトップの方がこれだけ積極的だといいですよね。
そうですね。で、岡本町長ですね、町長に就任される前は飲食店を営んでいらっしゃった
という、うん、あ、そうなんですか。
下に地震があるということですのでね、その町長が太鼓判を押す、あの下山の柿ですので、うん、やっぱり日本一間違いないかと思いますね。はい、で、あの歩いて街の良さをね、あの感じてもらいたいということをおっしゃってましたけれども、来年の3月にはですね、新たな町営駐車場が真田庵の近くに作られるということで、
はい、そういえばあの辺に大きな駐車場なかったですね。
そうですね。で、あのバスも3台止められて、さらに普通車15台止められるというのはね、
それは便利になりますね。
はい、駐車場できますので、そこに車を止められて散策を楽しまれてもいいかなというふうに思いますね。で、あとは、まあ、あの九度山町といえば自尊院ですよね。はい、あのこちらにはかつてあの高野山の案内犬ゴンということで、
そう、
有名な
ゴンちゃんね、
ゴンちゃん、お会いになったことありますか。
いや、はい、もう私はね、取材行った時はたまたま会うチャンスがなくて、もうかなり地元では有名な犬だったんです ね、
ゴンちゃん、ね、あの参拝者の、ね、方を、まあ、九度山の駅の周辺にいた野良犬だったそうですね、もともとは。でも、あの自尊院の方に誰にも言われていないのに案内してくれて、そしてさらに高野山まで二十数キロの道のりを、ね、案内したということで、
ご住職がだって気づかなかったぐらいなんです。
そうですね。
で、案内された人が後で連絡あってね、電話あって、あの犬賢い犬ですって、ね、って言われて初めて気がついたんですよ ね、
そうですね。もともと犬嫌いのご住職もね、もうそのゴンちゃんの優しさというか、え、あのそういった行いに惹かれて飼うようになったというような、
ね、で、残念ながら死んでですね、もう何年か経つんですが、今像になってて、
そうですね、
弘法大師の隣にゴンちゃんの像があるんです、
はい、はい、で、また2代目のゴンちゃんというかね、カイちゃんという白い犬が、なんか尻尾を振って可愛らしいですね、
愛嬌があってね、可愛い犬で、あのゴンちゃんに関してはね、絵本にもなってますので、皆さんよろしかったら絵本読んでください。
はい、で、まあ、今回ですね、戦国時代のことというか、真田幸村を中心に、ね、うん、戦国時代のことをちょっといろいろ調べましたけれども、うん、なんかやっぱり直に真田庵などに行って、その遺品なんかを見てますと、昔話ではなくって本当にあったことなんだなっていうことがリアルに、
あの時代蘇ってきますよね。
そうですね、感じられますね、うん、そしてまた町長も触れられていました大石准教二さん、
はい、
この方のこともね、今回私初めて詳しく調べさせていただいたんですけど、素人の私から見てもすごく素敵な、
大変な方なんですよ、
素敵なところに迫る、ね、生涯もすごくこう、
ドラマチックでね、
ドラマチックですし、書かれてるものもね、すごく心に迫るような作品書かれてますんで、そういったね、作品が見られる、まあ、准教二の館というのが本当にできればね、私もぜひ出かけたいというふうに思いましたね。
とにかくね、歩くのになかなか素敵な街です。
はい、
もう見どころたくさんあります。
そうですね、はい、
ラジオで和歌山発見お宝九度山町、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。
あさってから発売、
ワクワクキャンペーン開催、七五三のお写真はカメラの西本フォトプティで写そう。
法然上人の心を世界へ、浄土宗は世界の平和と人類の福祉を願い、毎月25日を世界平和念仏の日と定めています。25日の正午にはお念仏を唱えましょう。浄土宗
歌謡曲だよ検定は、日本初ラジオ音楽番組連動の検定受験合格を目指す音楽 CD 検定講座、12月8日開講、ただいま受講生募集中です。毎週土曜午後3時から10回の講座、受講料は18,000円、講師はなんと私小田川和彦です。会場は和歌山放送本社です。お申し込みお問い合わせは電話 073-432-7151、 和歌山放送カルチャーセンターまで。
11時になりました。11月24日土曜日、連れ去った生放送で今週も小田川和彦、赤井ゆかりのコンビでお送りしております。先ほどね、
はい、
例の蔵出しレコードジャケットでお客さんが第一号の方いらっしゃったそうです。
そうですか、ありがとうございます。
また後ほど赤井ゆかりリポーターがですね、現場に行きまして、会場からですね、その盛況の模様をリポートする予定です。
はい、
あ、まだ盛況じゃないんですね。
今お一人です。
そうです。詳しくお伝えすることにしております。このレコードジャケット展はですね、今日スタートです。で、和歌山放送の1階ロビー、本社ロビーで開催中です。日時が12月の2日、日曜まで9日間開いております。午前10時から夕方の5時までです。ぜひ皆さん、いらっしゃってください。あ、それでね、会場にはリクエストボックスも設定されておりまして、リクエストを自由にしていただけるんです。だから、連れ沙汰宛てでも結構ですし、それから夜の私たち担当の、
連れない
係でも結構です。その他の番組でも構いませんので、リクエストメッセージ、なんかあれこれ書いてね、お好きな曲、ぜひぜひ書き込んでください。はい。では、この時間のニュースをお伝えします。
11時の和歌山放送ニュース、天気予報交通情報は紀伊国信用金庫がお送りします。京都議定書に定めのないポスト京都と呼ばれる2013年以降の枠組みを話し合う来月の気候変動枠組み条約締約国会議で、日本政府は具体的な削減の数値目標の議論を先送りする方針であることが分かりました。来月、インドネシアのバリ島で開かれる COP13 第13回気候変動枠組み条約締約国会議では、ポスト京都で定める項目や今後の交渉のプロセスをまとめることが中心的な議題の見通しです。日本政府はアメリカや温室効果ガスを大量に排出し、現在は削減義務のない中国やインドなど、すべての主要排出国が参加する枠組みが重要だとして、ポスト京都の問題を議論する特別作業部会の設置を求めます。一方で、各国で意見が対立する先進国の削減数値目標のあり方や、排出増が著しい中国やインドなど今後の努力については、今回は議論を先送りし、交渉の進め方について合意することを最優先する方針です。フランスのサルコジ政権が進める大学改革に一部の学生が猛反発し、パリ大学ソルボンヌ校では学生同士が衝突、大学当局がソルボンヌ校を閉鎖しました。これは AP 通信などが報じたものです。反発が起きているのは、今年8月に成立した予算や財産管理について、大学の裁量を拡大させ、民間資金の導入にも門戸を開く法律で、日本の国立大学法人のフランス版とも言える内容です。教育や研究の活性化が狙いですが、一部の学生が、大学が商業主義に陥る、大学間の格差が広がる、と反発して法律の撤廃を求め、全国で抗議行動を展開しています。ニュースをお伝えしました。変わっては天気予報です。小田川さん、ホウキグサってご存知ですか？
ホウキグサですか、ホウキグサですか、あの形が似てるんですか、ね、
うん、ホウキ
の
ようにね。
まさかそれでホウキにできるってことないですね。
ではないですね。
それを使いながら
似ているっていうことですね。
形が似てるだけですね、
はい。まあ、シュロとか、あとあの、木の枝で作ったようなホウキがありますよね。あれをね、逆さにしたような感じですね。
大体イメージわかります、
あの普通はね、緑グリーンなんですが、あのやはりこれもね紅葉するんですよね。草なんですけども紅葉するんです。今あのところどころでね、紅葉したホウキグサ見かけますね。結構美しいですよ。
おお、どのあたり行ったら見られるんですか？
いや、それ
はですね、それは聞いても無駄だったですね。はい、じゃあ今の取り消しです。
お庭なんかに生えてますので、いろんなところで見ることできると思います。
どのあたりの庭に生えてるんですかね。あ、それも無駄な質